子のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
の皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。今日はですね、いつもお話しいただいている坂本先生がちょっとご不在でして、はい、ゲストの方を代わりにお招きをしております。与崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、岩崎聡と申します。私は不動産会社に勤務をしながら、一方で中小企業診断士の資格を生かして、個人でもスモールビジネス等のコンサルティング活動等を行っております。はい、自分自身が中小企業診断士の資格を取るときに、経営者の視点に立って学習するっていうようなことをやってから、そういう企業ですとか副業、サブの副業ではなくて複数の本業を持つという意味での副業に対して興味を持ったりするようになりました。
はい、ありがとうございます。岩崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はですね、はい、今お話ありましたようにサブではなくてマルチという点での、副業ということで、はい、そちらの方の観点からお話をいただければなと思ってるんですけれども、はい、というのも働き方改革が言われるようになって、残業が減らされる、なくされるというところで、いろんな企業、もしくは公務員の方も、これは多分サブの意味が強いと思うんですけども、副業を推奨される多いじゃないですか。その観点もあるんですけど、一方でもっとマルチっていう点も終わりだということですので、その辺ですね、リスナーの方で、企業の役に立てる内容だと思いましたので、その辺詳しくお聞かせいただきたいんですけれども、まず最初にそのご自身の今おっしゃったそのマルチっていう点での、副業というところについてですね、考えているところですとか、仕事感みたいなものがあればですね、ちょっとお話をいただきたいんですけれども。
分かりました。実はですね、私はもともと高校卒業して大学に行きませんでして、でそれを大学行かないって決めたのが高校1年生の終わりぐらいなんです。
早いんですね。
そうなんです。その大学行かないって決めた時にサラリーマンにもならないって当時は決めたんですよ。なんで最初から起業したりとか自分で何かしたいなっていうところから社会人をスタートさせたんですけど、当然当時何も人脈もお金も何も持ってないので、当然何かしらの起業って言ってもなかなかできずに、で結局、まずはそういう独立をしたりとか自分がやりたいことをやるためにということで、不動産の営業しようということで、営業職になったんですね。でそれでサラリーマンのキャリアが始まったんですけれども、実際にサラリーマンをやってみたときに、その結局起業するのも会社員するのも、やっぱり手段だなというふうに思うように、そのどの道を選択してもですね、その起業するっていうのは目的ではないなというふうに、当時はもう高校生のときは起業したいと思ってたんですけど、少し考え方が変わってきまして、自分自身が中小企業診断士の資格を取ったりだとか、会社の中でいろいろキャリアが営業から、企画部門に移ったり経営企画やったりということで移っていく過程で、サラリーマンでもその自分のやりたい目的を見つけてやりたいことをすることができるんじゃないかと。でサラリーマンの働き方っていうのも、もっとそのたくさんの選択肢というか、バリエーションがあってもいいんじゃないかと。で、自分の提供できる価値が高まれば、会社と交渉して、会社の時間を短くして他の活動をするだとか、そういうことがもっともっとできるようになるんじゃないかということで、まずはそれを自分自身も実践していきたいなというふうに、思うことで、サラリーマンやりながら自分の事業をやる、そんなことを、考えて始めたっていう経緯ですかね。
いわゆるその二足のわらじっていう感じですよね。実際に、今もその不動産のお仕事をされてるんですよね。でその一方で、個人のお仕事も両方されてると思うんですけれども、時間のやりくりとかって結構大変じゃないですか。
時間のやりくりはですね、正直大変ですね。
その辺どうやって折り合いつけてるとかってあるんでしょうか。
ですね、そこはタイプにもよると思うんですけど、プライベートをしっかり分けたい で、仕事は仕事の時間を使いたい、まあ、そういうタイプの方もいらっしゃると思います、うんうん、で、まあ、一つ象徴的なキーワードはあのワークライフバランスっていうその仕事と、はい、ワークとその自分のプライベートを、まあ、どうあのバランス保っていくのかっていうのが、まあ、今の働き方改革の中でもキーワードになってると思うんですけど、例えば それを、まあ、仕事が例えば6割でライフが例えば4割で、まあ、そういう考え方も当然ワークライフバランスの中であると思うんですけど、まあ、自分自身がこう採用しているこうそのワークライフバランスっていうのはなんかその仕事でうまくいったこととか学んだこととか気づいたことが、まあ、自分のライフ人生の方にもこう生きてきて、で自分の人生の方もすごく例えば交友が広がったりとか、まあ、パートナーとの関係がうまくいったりとか、でそこでまた得られた充実感とか気づきをまた仕事の方に生かしていくっていうようなパイの取り合いをする、ワークとライフでこう取り合いをするっていうものではなくて、お互いにこう大きくしていく、まあ、そういうようなこう考え方にすごくいいなと思ってあの取り組んでます、まあ、ただ実際にはやっぱり時間自体が一番足りなくなるなっていうのは現実問題としてはよく陥ることですね、はい、
そうですよね、はい、まあ、限られた24時間の中で何かこう工夫してることとか、はい、時間の捻出されてることとかって何かありますか、
はい、そうですね、その、まあ、まあまだまだ実践途中っていうところではあるんですけど、まあ、いくつかやっぱり自分の中でのこう行動する指針っていうのがあるんですけれども、まあ、少し診断士っぽい話をすると、はい、戦略って何なんだと、まあ、改めて問われると非常にこう、まあ、そういえば戦略って何だっけなというふうにもう考えてしまうことが結構あるんですけど、一応私の中では戦略は捨てることというふうにまあシンプルに位置づけをしています。でやっぱりですね、例えば自動車作ってる、まあ、トヨタとかそうなんですけど、資本もあって大きな会社であればそのどんな車種も出していきますっていうことで、うん、あの全てを、まあ、フルライン戦略っていうんですけど全部取ってこうあの打ち出していくってことができるんですけど、やっぱそんなに資本もなかったりするとじゃあトラックで勝負だとか、うん、軽自動車で勝負だとか、やっぱ車種を絞って、その市場で勝負していくことになると思うんですけど、まあ、そういう意味では我々もまずは何をやっていくっていうのも当然大事なんですけど、まあ、いかに何を捨てるのか、まあ、これが個人のこう、人生を生きる上での経営戦略になるんじゃないかなと。で当然効率化っていうのも大事なんですけど、やはり何をしないのかということを決めることで、まあ、時間が大きく捻出されるっていうのが一番でかいんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどですね、はい、捨てることによって、まあ、専念すること、力を入れることが一つにしか選択肢がなくなるっていうことですもんね。
なんでそういう意味だと高校卒業して、まあ、その時は意識してなかったんですけど、まあ、一番自分が人生の中でやってよかったなと思ってる選択は、まあ、テレビを買わなかったことですね。一人暮らしで。
ああ、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、
なのでテレビを必然的に見るっていう時間が勝手に削られてしまったので、まあ、その時間を、まあ、その例えば本を読んだりとか自分とこう向き合ったりとか、まあ、そういう時間にこう置き換えることができたっていうのはすごく良かったことかなというふうに思ってます。
なるほどですね、はい、まあ、あの今だとそのテレビの他に、はい、まあ、ネットサーフィンとか、うん、YouTube とか Amazon プライムとかにもなるかもしれないですけども、
まあ、確かに
そうですね、うん、確かにおっしゃってることって聞いてて勉強になったなと思うんで、うん、まあ、働いてる方が企業に興味あるので何したらいいですかっていうことはよくお相談いただくんですけど、はいはい、あの皆さんおっしゃるのは時間がないですっておっしゃるんですね、
うん、そうですね、う
ん、ただまあ時間ってないから諦めるんじゃなくて、うん、何とかして捻出しなきゃいけないじゃないですか、うん、でその時に削れるもの、まあ、さっきのお話で言うと、はい、ゼロ選択肢っていうと意外にそのテレビとか必要以上に見てるなっていうのを皆さんやっぱり気づかれるんですね、うんうん、深掘りしていくと、ね、時間の捻出っていうことから言うと、はい、まあ、何を捨てるのかっていうことってすごく大事ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ、私自身もその診断士の資格を取るときに、うん、まあ、自分自身を会社の経営者というふうに置き換えて、じゃあ自分の経営戦略って何なんだろうかとか、まあ、そういうことをあの考えて、その学んでる学び自体を机上の学びではなくて生きた学びにするために、じゃあ自分の経営戦略って何なんだろうとかって改めて考えてみたんですけど、やっぱりふと自分にじゃあ自分の人生の理念って何だとか、まあ、そういうのを問いかけたときに、やっぱなかなかすぐ出てこなくて、まあ、なんかそれをそのせっかくの人生ですから、まあ、そういう、まあ、例えば戦略イコール捨てるっていう観点で、じゃあ自分の人生では何を捨ててみるかとか、うん、まあ、そういうことをこう考えるっていうのは、あの自分のキャリアだったり、新しいそういう企業だったり、まあ、そういうあの初めの一歩としてはすごくいいことなんじゃないかなというふうに思って、うん、はい、思っております。
そうですね、うん、今のその 捨てて自分の時間を作るっていうのはすごくリスナーの方にとっても勉強になることだと思ったんですけども、うん、お話聞いててもう一つ、
はい、
これキーワードかなって思ってたことがあって、うん、ご自分本人を経営者と見立てるっていうことあるじゃないですか、
はい、
でその時はまだ、普通に、まあ、高校出てすぐの長い頃にそういうことを気づかれたっていうか思われたんですよね。
いや、まあ、高校卒業して、まあ、その新聞配達の新聞小学生っていうのをやって、でまあ、それからいくつかアルバイトをしたりとか少しこう転々とした時期があるんですけど、まあ、22歳 の, その大卒の年に、その不動産の営業でサラリーマン人生をスタートさせたんですね。やっぱりそういう、そうですね、まあ、1回その高校の時に大学行って勉強しても何が身につくんだろうかっていうすごく疑問を抱いてしまって、まあ、1回こう勉強っていうのを捨てたんですけども、やっぱ社会人になってその何か成果を出そうとかっていうふうに考え始めた時にやっぱ勉強って絶対必要だなと、要はインプットせずにいいアウトプットは出せないよなっていうことで、まあ、すごく当たり前の話なんですけど改めて気がつくことができまして、で、まあ、そのビジネスのこうスキルを高めるということでその診断士の資格に興味を持って、でその勉強する時にまあ、診断士の資格に受かりたかったわけではないので、その自分のビジネススキルとか経営力を高めたいと思って始めたので、その勉強をやっぱその実践の中で学びたいなっていうところから、なんかそういうふうにこう自分自身のこう日常を置き換えるようになったっていうのがきっかけですかね、
うん、ちょっと2つ今お話を伺って僕が質問したいなと思ったことが出てきまして、はいはい、1つはご自分を経営者に置き換えた視点というのはこうすごくユニークな視点だと思いましたので、はいはい、うん、そこについてもう少し深掘りしてお話しいただきたいのが一つと、二、はい、つ目が、はい、結局勉強しない選択肢をした後にやっぱり必要だというふうに気づかれたっていう、はいはい、社会人にとっての学びの重要性、うん、はい、まあ、この二つをですねちょっとお話しいただければと思うんですね。
わかりました、はい、
まず最初にご自分を経営者と見立てるっていうそのユニークな視点についてですね、
はい、
もう少しこの考え方をですね具体的にこうお話しいただければと、
はいはい、そうですね、当時その私はやっぱその自分のキャリアについてこうどうしていこうっていうことをいろいろ考えたんですよね。でその中でやっぱりそのいろんなお客さんと営業で接したり話したりする中でやっぱ当然相手のお客さんも仕事をしてますので、やっぱそのビジネスの話だったりとか経営の話だったりとか、なんかもっともっと自分がいろんな引き出しを持っていればお役に立てるお客さんも増えるんじゃないか、まあ、そういうふうに思って、でそう考えた時に、まあ、圧倒的にやっぱ自分にはインプットが足りないなと、うん、でそういうこう診断士の勉強をしたりとか、まあ、いろんなそういうネタをこう仕入れたりとか、まあ、そういうことを時間を使うようになっていったんですけれども、まあ、その時に例えば自分がこうサラリーマンで、まあ、実際に例えば上司から何か、依頼を受けて、まあ、それに対してこう仕事をしてこう返すっていうようなことをやった時に、じゃあ今自分がやってるこの仕事のお客さんって誰なんだろうかと、ま
あ、
そういうようなことをこう考えるようになったんですね、はいはい、で、まあ、当然仕事って、まあ、すごくシンプルにするとお客さんのニーズがあって、そのお客さんのニーズをこう満たす仕事ができればそれが付加価値となって対価として我々が報酬をもらうっていう、まあ、すごく本当に当たり前のシンプルな構造なんですけど、それをそのまま今の自分に当てはめた時に、じゃあ例えばこの依頼っていうのがニーズだとすると、じゃあ上司はお客さんじゃないかというふうに僕は思えたんですよね。たった一つそういう考え方が変わることによって、まあ、そのじゃあ上司のニーズって何なんだっけかと、まあ、そんなことを考えて、まあ、こういうことを求めてるんですよねみたいなやり取りを一回入れることによって、そこでまあ違いがあればそこは違い、こういうことを求めてるんだよって話だったり、ああ そういうことが目的だからやってほしいということをコンセンサスがあった状態で、まあ、仕事をすることによって、まあ、自分自身もこうスムーズに仕事が進められるようになりましたし、まあ、実際にそれをすることによって、まあ、私自身のこう社内の評価も高くなっていって、まあ、他の人にもこうより早く社内でのこうポジションを上げることができたということがあって、まあ、そんな成功体験を積む中でより一層そういう経営視点でいろんな物事を置き換えて考えるようにっていうことを、まあ、どんどんそういう視点にはまっていったという経緯がありますね、
はい、ありがとうございます。すごく示唆深いなと感じたんですね、
はい、
まあ、リスナーの方の多くは、うん、お勤めしながら、はい、まあ、起業したいな副業したいなっていう方がやっぱり多いんですけれども、うん、はい、そういった方が働きながら起業をする副業をするために役に立ちそうなことってないですかっていうご質問って多いんですね、
はい、
で今教えていただいたような話ってすごく直結すると思いまして、 自分が同じ会社の中だからなーなーになっちゃうとか、はい、雑になることってどうしてもあると思うんですよね、はい、仕方ないことだと思うんですけれども、はいはい、でもちょっとこう視点を変えて、うん、もう自分以外の全ての人がもう自分のクライアントだと、うん、はい、そうなった時に、同じ会社の例えば上司とか、うん、何だったら隣の部署の後輩もお客様になるわけですよね、はいはい、で彼らが喜ぶためにどうしたらいいかって考えることが、うん、自分のスキルアップとか、
そうですね、
あとコミュニケーションを密に取ろうっていう人間関係が生まれるとか、なんかすごくこう働きながらスキルアップを図れるすごくいい視点だなっていうのを思ったんですね。
そうですね、うん、ありがとうございます
なので、まあ、リスナーの方でですね、うん、今ちょうどお勤めされている方っていうのはまさにその、まあ、会社員だっていう視点も大事だと思うんですけど、うん、もう一つですね、会社員の中でありながら自分はその会社員プラス経営者なんだと、うん、そういう視点というのはすごく勉強になるなと思ったんですね、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、今少しお話してて少し思い出したことで、
はい、
というのは、まあ、今現時点でも私はサラリーマンというその属性はあるんですけれども、やっぱり一回会社に対してその自分でこういうビジネスをやりたいというふうなことを、まあ、中小企業なのでそんなすごく大きな会社ではないので、まあ、上司にこう伝えることがあったんですけど、その時すごく感じたのはやっぱ会社と交渉できるんだっていうことですよね、
はい、
そのサラリーマンの時っていうのはその上司が自分を評価して、うんうんうん、で会社が給料をくれる、まあ、そんな風に思っていたんですけど、やっぱ自分の経営の観点で見た時に、じゃあ自分が提供できる価値サービス、まあ、それって何なんだとか、まあ、その価値ってどれくらいなんだとか、まあ、そういうことを考えることによって、まあ、自分はこういうことをやってみたいから、まあ、場合によっては会社の時間を減らして、ね、こっちの事業に時間を割きたいんだというようなことをすることによって、客観的なその会社の中ですけど市場としての評価というか、あの私自身のこうスキルとか知識っていうのを改めて上司や会社が評価をしてくれて、まあ、そういうやり取りっていうのはちょっとこう象徴的なやり取りだったかなというふうに思ってますね、うん、
多分今の観点で考えると、はい、週5日間、
はい、
まあ、例えば9時から18時までの定時を必ず会社に差し出すことによって、うん、対価として安定した給料をいただくっていうのって一般的な話だと思うんですけど、はい、
ね、
一方で少し前からその成功報酬型とか言って、うん、まあ、外資の企業は主にそういう視点あると思うんですけれども、はい、働いた時間とかプロセスとかは問われない、うん、結果が全てだみたいな、はい、なんかそれに近いのかなっていうところ
、あ、まあ、そうですね、その中間のような、うん、まあ、自分でも責任と自由を引き受けるというような考え方で、うん、はい、まあ、一回こう会社とも交渉してみる、うん、でやっぱり自分経営とか自分を経営する感覚がなかった時は交渉するっていう発想が浮かばなかったので、あ、はい、うん、まあ、それはすごく大きな発見だったなというふうに思ってます。
うん、まあ、実際にこれから働き方改革が進んでいって、うん、副業がまあさらに推奨されるようになると、はい、まあ、そういった会社と交渉することで、まあ、会社の仕事もちゃんとやりながら、はい、でもそれを例えば今まで週5日間でやってたのを頑張って週4時間にできるようになったら、うん、1日プラス自分にご褒美ができるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、
頑張ったご褒美、はい、それを別に会社とは別にやりたいことに当てることができるっていう、うん、
はい、
ご褒美ができるわけですよね。
そうですね、
なんかそういう時間の使い方ってこれからの時代にちょうど合ってるのかなという、うん、そういう感じしますよね。
そうですね、確かに、ね、
でもう一つが、
はい、
学びの重要性、
はい、
勉強を、
はい、
経験があったのにもかかわらず、はい、社会人になってからその学びの重要性に気づかれたっていう、うん、そのあたりもですね、
はい、
またちょっともう少し詳しくお話をお願いします。
そうですね、やっぱり良かったなと思ったのは一回捨てたことなんじゃないかなというのは実はあって、
あ、その勉、まあ、大学に行く、
はい、はい、もう勉強なんてしても、まあ、極端な話お金稼げないって当時思っちゃったんですよね。
あ、
はい、なんで一回もう思い切って勉強しないって決めて、で、まあ、とにかくいろんな活動行動、行動こそがお金を生む、その稼げると思って、まあ、いろんなその営業をしてみたりとかいろいろこう活動的にやってみたんですよね。で当然それで一定の成果は得られたんですけれども、やっぱりそれだけでは限界があるっていうふうに気がついて、じゃあ今自分にないものなんだろうって言ったら捨てた勉強じゃないかと、要はインプットじゃないかと、アウトプットの行動ばっかりして今はもう全然インプットしてないと、っていうのにまあ改めて気がついたっていうのが、まあ一回きれいに捨ててしまったからこそ受け入れるこう余地があったというか、もう一回やってみようちゃんとっていうふうにすごく素直に思えたところじゃないかなっていうのが一個ありますね。
あ、うん、はい、まあ、実際その捨てた経験っていうのはすごくプラスに働いてるっていうことなんですけれども、うん、 ただ一方でですね、はい、やっぱり時間って限られてるし、はい、何でもかんでもむやみやたらにインプットできるかっていうと、うん、時間がそうは許されないと思うんですね、はい、何かこう学ぶ内容、うん、学ぶ項目の優先度の付け方とか選び方とかで何かこだわってることとかありますか。
あ、学ぶ内容の優先度、
うん、多分闇雲に学ばれてるわけではないと思うんですよ、
ね、まあそうですね、うん、た例えば、はい、優先順位の付け方っていう意味ではないんですけど、やっぱその戦略イコール捨てるっていうことを自分の中でこう実践しようと思った時に、うん、まあ、学習っていう言葉があると思うんですけど、はい、まあ、一つは学ぶっていうことで、要は真似るっていうのが語源だというふうに言われてます、はい、でもう一個習う、この習っていう漢字は、うん、羽って書いて白って書くんですけども、
あ、はいはい、は
あの白っていうのは鳥のひなのことを指すみたいなんですけど、要は鳥のひなが飛べるようになるまで羽ばたくこと、つまりトレーニングするっていうことを、あのこの学習っていう言葉を表しているんですね。で、例えば自分がその戦略イコール捨てるっていうのを実践しようと思った時に、例えば本を読む時に昔の私はその初めから最後まで一語一句読む、これが読書だと思ったんですよ、
はい、
でもやっぱり何かしら読みたい目的があってその本を手に取ってるんで、その本ここから何を学びたいんだっけっていうことに関連があるところだけ読むように切り替わったんですね、うん、そうすると極端な話1ページだけ見て答えが分かったらもうそれ読書終了することもあるというぐらい、例えば300ページの本だったら300分の299を捨てるみたいな、まあ、そんな読書もするようになったっていうのが、一個一個の優先順位っていう意味ではちょっとあれですけど、まあ、大きく変わった勉強方法になったのかなっていうふうには思っています。
あ、いや、でも確かにそうですよね、うん、まあ、ちょっと捨てられた大学受験の話に、
はい、
なっちゃうんですけど、私、はい、すいません大学行っちゃったんですけど、す
い
ません、
う
ん、
いえいえ、ね、そっちの方が普通なんですけど
一浪してですね、うん、まあ、大学受験を再度やり直した時に、うん、まあ、いろんな方からアドバイスいただいたのは、参考書を最初から最後までやらなくていいよと、
はい、
まずその過去問やって、うん、傾向と対策見て出るところだけを集中して勉強することが大事だって言われて、うん、あ、そうだなと思って、まあ、一浪して大学受かったんですね、
うんうん、
で そういうのって一回身についてるはずなのに、うん、社会人になると、うん、実用書とかビジネス書を、うん、初めにから、
はい、
後書きまで言って
丹
念に読んじゃうんです
ね。そうですね、はい、
でも一回ならそういう勉強の方法を知ってるはずなのに、うん、なんか社会人になって改めて勉強するとなると、うん、非効率なことやってます。
そうですね、うん、まあ、ある種諦めの観点でもあるんですけどね。
諦め、
はい、一時すごい本を読んだんですけど、うん、その例えばじゃあ年間100冊読んだとして、うん、100冊のうち今覚えてることって何かどれくらいあるのかなと、まあ、極端に 1% ぐらいしかないなというのが当時の実感だったので、うん、じゃあ初めから 1% の欲しいものだけ取り
に行
っても一緒じゃないかと、うん、でそれをその 1% しか覚えてなくて全然実行しないぐらいだったら 1% だけを読んで実行する時間に当てた方が、うん、まあ、そっちの方が価値があるんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、少しこう自分の考え方が変わるようになったっていうのはありますね、
うん、会社員をしながら起業したい、うん、副業したいっていう方にはやっぱりこう目から鱗の話だと思うんですよね、はい、うん、やっぱりただでさえ働いてて、でおそらく残業も少なからずされてるとか、
ね、う
ん、人によってはご家庭があるから家庭も大事にしたいとかっていう方が、まあ、それでも起業の夢を諦めないっていうことでいうと、うん、絶対に時間をいかに効率的に使うかって絶対に出てくるんですよね、うん、例えば100読んで1しか覚えてないんだったら、うん、はい、その1だけを取りに行く、
うん、
で残りの99捨てた時間を学んだことの実行とか、うん、はい、アウトプットに当てるっていうのってすごく理にかなってますよね、うんうん、めちゃめちゃこれすごく目から鱗だなっていうのは、はい、私も目から鱗
いや、そう言っていただけると、
はい、
よかったです、
はいはい、ありがとうございます。今回はですね、教えていただいたこととしましては、
はい、
まず戦略っていうのは捨てることだと、うん、いうことと、あとは、まあ、まあ、それに関連して今は学ぶことで本を読むとした場合必要なところだけをこうかいつまんでそれだけを取りに行くというところと、あと、まあ、スキルアップっていう点でもそうだと思うんですけれども、うん、自分を会社員ではなくて一人の経営者という点で、
はい、
まあ、会社の中でも働いてみるということで、はい、まあ、企業に対してのこう、まあ、プラスになるといいますか、
そうですね、
はい、そういう夢が叶いやすくなるというようなアドバイスを、うん、岩崎さんにしていただきました、
はい、
はい、岩崎さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今日の内容は以上になります、
はい、
この番組ではあなたの起業の役に立てる内容をお届けしております。この番組ではご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただきまして質問フォームから、お寄せください。その際にはラジオ起業塾についてと、ご記載ください。また次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。 岩崎さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりっこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。